Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第19回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本をエミさんにセレクトいただいております。エミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
19回目ですよ。
そうですね、あっという間に
次20回目ですよ。
本当です ね,
ね
でも本当に一作一作、ね、
一作一作、ね、
本当に素敵な
思い入れがある。
はい、ね、もうあの素敵な時間です、
はい、
ありがとうございます。
今回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらドリーミングストーリー感じてみてくださいね。ボンジュードマパヨドボドロヤテサナナ。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
2019年の秋からスタートしたこの番組が、はい、気づけばもう2020年春ですね。
そうですね、あっという間でした。
あっという間でしたね、はい、
でももう一回ずつ楽しくて、
私もでございます、
は
い、
なので次の収録が待ち遠しいどうしなって思いながら、はい、ワクワクしながら過ごしてまいりました。
本当一作一作思い入れがあるし、
はい、そうですね、はい、
自分で言うのもないけどめちゃめちゃバラエティに飛んでますよね、
はい、ありがとうございます。
毎回
そう、でもね、自分で何回も聞いてます。
私もですよ、
うん、そんなに聞く回っていう
飽きないですよね。
毎日聞いてます。
心地いいですよね。
あと お恥ずかしいですでも今日は どの放送を聞こうかなと思いながら、うん、自分で聞いて、
オラクルラジオやね、
そうですね、
その時の気分に合わせて、
はい、そうですね、今日はこの話を聞こうかなって思いながら私が聞いてます。
インターネットラジオの魅力ってそこにあると思う、
はい、そうですよね、うん、もうこれでも嬉しいってみんなに言われてます。
だって永久保存版だよ、
あの放送してくださって嬉しいですよね。
そうそう、
はい、でもいつでもどこでも自分が聞きたい時に聞ける、うん、寝る前に聞きますっていう方が多いです。
あ、いいかもしれない
ね、 ね、本当にね、だからあのゆったりした気持ちになってね眠れるので、
あの潜在意識に幸せなハッピーな、ね、はい、気持ちで、
あ、そうなんですね、
夜に寝るのが一番いいですよ。
あ、本当ですか。でもね、あの声を聞いて、うん、寝ようと思って聞いたんですけど、うん、いつもお話最後まで聞けないから
寝てしまうってことね。あ、一番理想的かもしれない。
なので、うん、これどうなったんだろうと思いながら、このどんぐりどうしたんだったっけと、会えたのかな、
初回のやつ
会えたのかな、どうなったんだろうなと思って、もう一度次の日に、僕初めから聞きましたっていう方もよくお声を聞かせていただく。
でもある意味嬉しくないですか、
はい、嬉しいです。
それだけね、はい、皆さん心地よくなっていただいてるっていうことやん。
そうですね、あの、うん、そんな風な宗派が出ている
いるいる
ということを信じたいなと思っています。
間違いなく、はい、幸せですね。
幸せです、私も幸せです、
ね、やってて幸せだし、はい、また聞いても幸せだし、
はい、そのように思ってくださったら嬉しいなと思います。でも自分は幸せです、ね、はい、
そして今夜もその幸せ感をお届けしたいと思うんですけどね、
はい、はい、
今回のブルーミングストーリー、はい、ご紹介お願いします、
はい、今回ご紹介させていただきますのが、はい、風の電話です。
風の電話、
そうなんです、
これ皆様、はい、映画公開されてますね。
そうですね、今公開中かもしれませんね、うん、はい、はい、でもこのタイトルを聞かれたら皆さん、あーって思われる、
ご存知の方は
たくさんいらっしゃると思います ね、はい、
知らない方のために、
そうですね、はい、ご紹介をさせていただきたいなと思います。こちらはあの岩手県の
岩手県、
はい、大槌町といえばもう震災の、ね、はい、一番被害が大きかったところですが、うんうんうん、でこの大槌町にお住まいのガーデンデザイナーでいらっしゃる佐々木至さんという方が、ご自宅の庭って書いてあるんですけど、ご自宅の庭、大変広大な庭です。
庭じゃないね。
そうですね、あの高台ですね、うん、でここに電話ボックスをこの佐々木さんが設置をされまして、
自前で、
そうなんですよ、ご自分の、あのマネーですね、はい、うん、で設置をされまして、でここにもちろん電話ボックスなので、はい、電話を置いてらっしゃるんですが、黒電話ですね、
黒電話ね、
はい、で、白くてとても洋風の電話ボックスなんですけど、中に置いてあるのは黒電話なんですね、はい、でこの電話はもともとは佐々木さんがご自身のお身内がね亡くなった時に、
震災で、
あの震災の前 に、はい、前に亡くなった時に、うん、あのもっと話をしたいなと思って置かれて、で実際線はつながっていないんだけども、はい、この電話で自分の思いをこの電話に向かって
伝え、天国の友達に、
そうですね、あの、うん、お身内いとこっておっしゃったと思うんですけども、
近い方
だ
ね、
はい、その方に伝えたいと思って設置をされたんですが、うん、もう折しもこの震災で本当にたくさんの方が亡くなって、うん、それも突然ですよね、
す
何かこう準備をしたではなく突然に命が奪われて、うんうん、もっとこんなこうに言ったらよかったとか、せめて声をもう一度聞きたいっていうことで思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるのではないかと、でその方のためにこの電話ボックスを開放しましたというところから、はい、でこのお話をもとに作られた絵本、
はい、
妹陽子さんが作られた絵本、
妹陽子さんの可愛い
可愛い絵ですね、はい、なのでこの電話をかけに来るのが、あの実際は人なんですが、あのタヌキの坊やだったり、
ね、ウサギ
のお母さんだったりね、あの狐のお父さんだったりするので、まあ、その柔らかい線でせめてちょっと心が救われるなっていうような絵になっております。はい、
なんとなくお聞きする前から、
はい、
ちょっと覚悟して聞
いて、そうですね、
はい、
そうです ね、はい、心を静めて聞いていただけたらと思います、
はい、それでは本日のブルーミングストーリー風の電話を吉田恵美さんに朗読いただきます、はい、お願いいたします。
お願いします。風の電話、妹陽子作。山の上に一台の電話が置いてありました。 誰が置いたのか分かりません。電話線はつながっていませんが、いつもピカピカに磨かれています。この電話はもう会えなくなった人に自分の思いを伝えると必ずその人に届くと言われています。今日も一人山を登ってきました。タヌキの坊やです。一生懸命てっぺんを目指して歩いてきます。坊やも電話をかけに来たのです。タヌキの坊やは受話器を取るといきなり言いました。もしもし、お兄ちゃん、どこにいるの？早く帰ってきてよ。お兄ちゃんは遠くへ遊びに行ったってお母さんから聞いたけど。僕、寂しいよ。いつものように遊んでよ。僕、いい子にするからさ、ね。早く帰ってきて。僕、待ってるから。次の日はうさぎのお母さんがやってきました。お母さんは静かに受話器を取ると、もしもし、坊や、元気にしてる？いい子にしてる？いつものようにただいまって帰ってきて。そしてお母さんって呼んでちょうだい。いつものように、いつものように、いつものように子守歌を歌うね。ねんねんころりよ、おころりよ、おやすみ坊や。雨がザーザー降っています。こんな日に狐のお父さんがやってきました。そして電話の前でいつまでも泣いています。ようやく受話器を取りました。もしもし、俺どうしたらいいんだ。お前がいないと何にもできないんだ。ひどいじゃないか。俺と子供たちを残して行っちゃうなんて。ひどいよ。ひどいよ。ひどいよ。ごめん。こんなこと言うつもりじゃなかったんだ。本当はありがとうを言いに来たんだ。ありがとう。ありがとう。今まで本当にありがとう。そして狐のお父さんはいっぱいいっぱい泣きました。それから何日か経ちました。今度は猫さんがやってきました。猫さんは祈るように受話器を取りました。もしもし、神様ですか？神様、教えてください。人はなぜ死んでしまうのですか？なぜ生まれてきたのですか？生きるということ、死ぬということはどういうことですか？教えてください。神様、 山に赤や黄色の葉っぱが舞い始めました。今までどれだけの人がこの電話で話したことでしょう。ある寒い夜のこと、熊のおじいさんがうとうとと眠っていると、どこかで電話が鳴っています。おや、電話のベルのようだが、うちでは電話は置いていないし、どこで鳴っているんだろう。まさか山の上の電話が？そんなはずはない。実は山の上の電話はこの熊のおじいさんが置いたのでした。そして毎日ピカピカに磨いているのでした。やっぱり電話が鳴っている。どこだろう。熊のおじいさんはむっくりと起き上がり、電話が鳴っている方へ歩いていきました。雪もちらちら降ってきました。電話のベルがどんどん近づいてきます。
ええ、そんな、あの電話は線がつながっていないんだから、なるはずはない。
おじいさんはブツブツ言いながら山を登っていきました。やっぱりおじいさんの置いた電話が鳴っているのでした。
ええ、そんな、そんな。
おじいさんが受話器を取ると、雪はぴたりとやみ、数えきれないほどの星がキラキラと輝き始めました。まるで、電話ありがとう、電話ありがとう、電話ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう言っているようです。おじいさんは空を見て叫びました。
届いたんだ、みんなの思いが届いたんだ。
後書き。風の電話は心で話します。静かに目を閉じ、耳を澄ましてください。風の音が、または波の音が、あるいは小鳥のさえずりが聞こえたなら、あなたの思いを伝えてください。あまりにも突然、多くの命が奪われた。せめて一言、最後に話をしたかった人がたくさんいるはず。そして、今回の震災だけでなく、会えなくなった人に伝えたい思いを持っている人は多いと思います。どなたでもいらしてください。風の電話より。Thank you.
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now. He's looking at you, kid.
風の電話、吉田恵美さんの朗読をお届けしました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
あとが気もね、
そうですね、辛い気持ちがね、少しでも和らぐようにということで、この風の電話を佐々木さんが ね設置をされたということですけども ね実はね、この風の電話という、絵本 もう割と戦、その震災のすぐに
出版されて、
で当時も手に入らないぐらいの人気のあった作品なんですね。でこれもやっぱりこれを欲している方がたくさんいらしたということも、あったと思うんですが、2016年に NHK のドキュメンタリー番組、同じ風の電話というタイトルがついているドキュメンタリー番組がございまして、私それを録画をしておりまして、当初ねそれがオンエアされた時にさ見ようと思ってつけたんですが、もうあまりにも辛くて、5分見ては消し、でまた次の日に再チャレンジ、続きを見ようと思ってつけて、また5分を見ては消し、泣いて続いて見れなくて、何度も見分けて見まして、で最近またこの作品を聞いていただくにあたって、でもう一度これを見ようと思って見たんですね、
ドキュメンタリーをね。
ですね、もう同じ5分見て分けし何日もかかって
何日も、
はい、見ました。で、ね、この番組どんなふうに、もうドキュメンタリー番組なので、この風の電話をかけに来る方たちを遠くから撮影をされている、はい、やっぱり近くで撮影するっていうのもね、お気持ちにも配慮がないということなので、遠くから撮影をしていらして、で電話ボックスから出て来られた方にお話を聞くという形式を取っていらして、で中には多分ご本人の了解を得て、お声を、電話してらっしゃるお声を
電話で ね
話しかけてる、それをオンエアもされている方もいらっしゃいました、はい、でその方の中にはね、皆さん元気にしてるよっていう声を聞かせてくださってる方も多いんですが、やっぱりね、来られる方は男性が多いんですって、
パートナーを亡くされた方、
もちろんパートナーも多いんですが、やっぱり女性の方がどちらかというと切り替えが早いのかなっていうこともあるんですが、やっぱ男性がこの自分が抱えて、男性ってね、やっぱり自分の弱みを人に見せてはいけないって思ってらっしゃることが多いのかなって、思うんですが、やっぱり誰にも電話線はつながってないけども、どうしても思いを伝えたいっていうのは男性が多いそうなんですね。でその中の人、お人方で、私が思って、でこんなこともあるんだろうかっていうふうに思ったのが、ご家族全員亡くされていて、ご両親も、見たところ30代の後半ぐらいの男性だなと思ったんですが、ご両親も奥様も、生まれたばっかりの小さなお子様も亡くされて、で震災で家がなくなってしまったので、最近新築をされたそうなんですが、家ができても意味がないと、もう時々何のために自分が生きているのかわからないって泣いてらっしゃる男性の声を、撮っているシーンがございまして ね本当だろうなって、ご家族もいない、愛する人がいないのに、ね、新しい家ができても嬉しくないっておっしゃってるのは、そうだろうなって、でもこの猫ちゃんみたいにね、なんで生まれてきたんだろう、何のために生きてるんだろうって問いかけてらっしゃる姿を見て、どうやって生きていかれるんだろうなって、
今後 ね
もうそんな思いで胸が潰れるような思いで見ました。なのでね、この本で、私も一緒だなと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるのではないかなって思います。
もういろんな方の人生がそれぞれあってね、
そうですね、
その重みったらすごいと思う。
そうですね、もう一口に私たちが語れるものではないとは思います。
でもそのすごく景色のいい場所に、
そうなんです、高台です
がね、あるんですよね、
はい、そうなんです。
この電話ボックスの存在によってね、一人でも多くの方の心が救われているのかもしれないですよね。
そうですね、 ね、思いを伝えることで、
だから結局私有地でしょ、ね、私有地を
そうですご自分の
解放されてるっていうことですよね。
そうですよね。
だから同じ痛みのある方々が、ね、
はい、
きっと訪れてらっしゃるんじゃないかな、
ね、定期的に来てますと言ってた方もいらっしゃいました。はい、なのでここへ来たらすっきりするんですっておっしゃってる方もいらっしゃいました。
電話ボックスの中でセラピーがヒーリングは
そういうことですね、うん、その通りです、うん、そういうことですね、うん、自分で自分を治してらっしゃるっていうことでしょう ね、はい、うん、ね、
はい、そういう場所を作られた方は素晴らしいですね。
そうですね、本当に救われた方がたくさんいらっしゃると思います、
ね、また同じような、ね、お気持ちの方もね、
はい、うん、
どっかに生きる勇気、
そうですね、
必ずあるので、
そうですね、
うん、一歩でも半歩でもね、
で何か力になれることがあれば、うん、私たちもいい、ね、はい、心がけたいなと思います。
そうですね、
はい、
素敵なストーリーありがとうござい
ました。ありがとうございました。
第19回目の放送は吉田恵美さんに風の電話を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。この番組は毎週土曜日午前0時から FM ギグ B チャンネル、午後4時からは A チャンネルでオンエアされております。放送を聞き逃した方もどうかご安心ください。ノアノア吉田ワオのブログにラジオ音源集をアップしております。お好きな時にワンクリックで放送を何回もお楽しみくださいね。今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回からはいよいよ20回目に突入でございます。
そうですね、
もうどんなラインナップが登場するのか、ね、私
考えるだけでもすごい嬉しい。
いや嬉しい、それは、
はい、もうこれ考えてる時が一番幸せかもしれません。
そうですか、
はい、
あ、私は何が飛び出してくるかなと思って、
そうですね、毎回毎回楽しみになさっていただ
きたい。きっとリスナーの皆さんもそうかもしれませんね。
そうです ね、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。
皆さんの人生のお供にこの番組が少しでもよく
なったら嬉しい。そんな嬉しいことを
ね、
そうですね。でもあの今回取り上げたこの風の電話ですけども、はい、の震災があってからもう9年になりますよね、うん、で今年はの2020年オリンピックも行われて、はい、まあ、日本中が沸いている時ですけれども、う
ん、
まだ復興半ばだということも、
うん
う
ん
うん、あの忘れないようにしたいなということ で、ね、今日今回お届けをいたしました、
はいはい、ありがとうございました、はい、この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。 Special things I compile